次に質問者、田中千幸議員。救急時の新たな対応策について。担当、企画政策課。横浜市を中心に、提供表示式の救急キット FA が、市バスや社用車、商店等で整備されている。伸縮包帯や絆創膏、携帯トイレ等、18種がコンパクトなケースに収まっており、ドイツ社に義務付けられている救急キットに近い内容。また企業では、社会貢献意識の向上から交通事故減少効果も。本市でも図柄入りナンバープレート導入に合わせ、公用車に装備してはどうか、との質問に対し、公用車への救急キットの設置については、キットの内容が包帯や消毒液など、救急時の対応としては効果が限定的であることや、キットの使用期限に合わせ、定期的に交換する必要があることから、仮に市のイメージアップにつながるとしても、費用対効果の観点から慎重に検討する必要があると考えています、との答弁がありました。次に質問者、伊藤健二議員。空き地に繁茂した樹木について、担当、環境保全課。所有者のわからない空き地に繁茂した樹木の枝が台風によって折れ、民家の屋根を直撃し損傷した。これまで空き地の樹木の問題は、民間と民間の間のことで、行政は関われない。所有者は法務局で調べよ、と対応されてきたが、雑草条例の適用範囲を樹木にまで拡大するなどして、土地所有者に適正な管理を指導すべきではないかとの質問に対し、林地の樹木の枝が境界線を越えるときは、民法においてその樹木の所有者にその枝を切除させることができるとしており、民間と民間との間で解決する問題であると考えます。本市は空き地の樹木の適正管理を条例には規定していませんが、樹木が越境している場所が空き地の場合、相談者はその所有者がわからないこともあるため、市が相談者に代わり、所有者に樹木の適正管理をお願いすることがあります、との答弁がありました。その他に、リニア中央新幹線工事について、阿丹港について、避難所についての質問がありました。次に質問者、加藤貴明議員。公共下水の詰まりについて。担当、下水建設課。市内の公共下水道は 1272km で、耐用年数の50年を超える本管が 21.1km となっております。老朽化から木の根が入り込み、汚水が道路にあふれる被害が、構造時ニュータウンで24件発生しております。今後、老朽管が増えていく中で、早い段階で取り組むべき課題と考えます。被害軽減に向け、どのように対応していくのか問う、との質問に対し、国が示す下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドラインでは、リスクの高いものから優先的に更新を進めることとされていますが、本市では、構造時ニュータウンなどの街路樹のある道路の幹線環境において、木の根を起因とする詰まりが課題となっており、リスクの高いものとして捉え、優先的に工事を進めていきます、との答弁がありました。次に質問者、伊藤貴春議員。障害者の雇用促進について。担当、障害福祉課。共生社会の実現の理念のもと、障害者雇用は日本の可能性となる。企業は法定雇用率が罰則規定に。就労支援事業所は仕事と賃金確保で苦しむ。非雇用者は安心と賃金を求める。直接雇用だけでなく、就労支援事業所に仕事の発注希望がある企業と、受注希望のある就労支援事業所をつなぐ役割の仮共同受注窓口の市での設置を提案するがどうかとの質問に対し、 障害のある人へ仕事を提案したい企業と、仕事を求めている就労支援事業所の情報をマッチングする取り組みは、障害のある人が安心して働くことができる環境や、安定した賃金を確保するためにも、一定の効果はあるものと考えます。今後は、健康福祉部と産業部とが連携する中で、企業と就労支援事業所とのより良いマッチングについて、調査研究していきます、との答弁がありました。次に質問者、宮地豊議員。社協で身元引き受けをする事業の実施について、担当地域福祉課、身寄りのない高齢者等を支えるサービスは多様に行われています。処遇困難な人に対しては、老人福祉法による福祉の措置が行われます。社会福祉法に生活に関する相談に応ずる事業という文言があります。これを文字通りに実施することが重要です。民間が身元引き受けの事業を行っていますが、社協が行っている地域もあります。我が市の社協での取り組みについて問う、との質問に対し、身元保障に関するサービスについては、一部の社会福祉協議会において、独自事業として一定の条件下で、身元保障や死後の手続きなどの取り組みをしています。少子高齢化が進展し、高齢者の単身世帯が増加する中で、その必要性が高まってきていると認識しておりますが、さまざまな課題について整理する必要があります。市としては、他市の社会福祉協議会の先進的な取り組み事例を参考にしながら、調査研究していきます、との答弁がありました。その他に、名古屋空港を利用する F35 と C130 の問題について、生活保護行政について、ワクチンの再接種費用の助成について、市営の合葬墓を設けることについての質問がありました。次に質問者、原田裕二議員、就学援助について、担当、学校教育課、10月から生活保護が見直され、生活扶助の基準が引き下げられる。それに連動して、就学援助を受けられる所得額も影響を受ける。1、制度利用人数と生活扶助の引き下げに連動して、基準を引き下げた場合に、対象から外れる人数について。2、国は生活保護の引き下げを就学援助に連動させないことを求めているが、どのように対応する考えか、それぞれ問う、との質問に対し、1. 就学援助費の準要保護世帯の受給者数は、平成29年度は2525人であり、見直しにより新基準で準要保護受給者数及び支給対象から外れる人数を試算すると、受給者数は2354人で、対象から外れる人数は171人となります。2. 今回の見直しで、国は従来より要保護者として就学援助を受けていた者等について、平成30年度においても補助の対象とすることから、本市も現行の水準による就学援助の支給を検討しています、との答弁がありました。その他に、小中学校の耐震化についての質問がありました。